建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。で、今日出演してもらうのは研究室のカン君とそれから今井君ということで、じゃあまず一言ずつですね、自己紹介してください。カン君からどうぞ。
はい、南研究室大学院2年のカン織と申します。よろしくお願いします、
うん、はい、じゃあ今井君どうぞ。
はい、南研究室4年の今井達弘です。よろしくお願いします、うん、はい。
今日取り上げるのはですね、そのモシェ・シャフディの、ハビタ67ですか、ですよね、ハビタ67を取り上げていきたいと思いますけども、これはですね、集合住宅ですよね、集合住宅で、モシェ・シャフディっていうふうな建築家がですね、ある意味その実験的に作った、非常にこうユニークな、集合住宅なんですけども、まずじゃあですね、この建築に関してそのカン君と今井君にね、ちょっと感想っていうかね、その話を聞いてみたいと思いますけども、じゃあカン君から
い
こうかな。
はい、
カン君これどうですか、このモシェ・シャフディのね、
はい、
この建築、
はい、この集合住宅ですね。
集合住宅、
1967年代にカナダにモントオールの万博の時に、その万博の、重要なテーマが、集合住宅というか住宅の結果にこの万博の重要なテーマなので、このきっかけでこういう復興、集合住宅を作りましたので、もともと多分その時に一番最初契約の時に900部屋がもともと作りたいんですけど、やっぱり時間が間に合わなくて、結局158ぐらいの部屋が作りましたので、今結構カナダとしても結構有名な集合住宅、そうです、
なるほど、
はい、
そうだね、これ今カン君が話したようにこれモントリオール万博、ね、
はい、
そのためにこれ作られたね、
はい、
ある意味実験住宅のようなもんです、
はい、
ね、じゃあこれ今井君どうですか。
はい、第一印象としては、すごい奇抜なデザインだな。
そうだね、
なんかデザイン重視みたいな感じがしますけど、でその最初のモントリオール万博のために実験的に作られた集合住宅であったんですけど、なんか今では分譲住宅としての高級な分譲住宅として使われていて、なんかその一つのモデュールごとになんか買い取ったりして、それをつなぎ合わせて一つの住居空間にしているっていうのがあったりしたりして、すごい面白いなと思いました、
なるほど。今井君が持ってる本っていうのはそれは当時の新建築かな、
じゃなくて
これは新しい、
そうですね、
比較的最近だね、これ新建築の2008年の2月号っていうことで、そこで一部紹介されてるっていうので持ってきたんだね。ここでモシェ・シャフディのこれが紹介されてるんですけども、これプレキャストコンクリート像なんですよね。プレキャストコンクリートっていうのは要するに最初にあらかじめコンクリートを作ってそれを積み上げてるんですよ。だからプレファブリケーションの作り方、一言で言うとコンテナを積み上げるのと同じ感覚です、ね、元々ある箱みたいなものをポコポコと積んでいって作ってるっていうね、そういう意味では広報としても割とこうなんていうか合理的に作られてるっていうかね、一からこれをこの場で作るっていうことは極めて難しいよ、ね、そういうふうな構造になってるっていうようなことが一つあるわけなんですけども、このモシェ・シャフディは今でも驚くべきことに建築活動をやってるんですよね。でテッドなんかにもよく出ていて、テッドというのは TED って言ってね、はい、アメリカでよくこう行われているような、世界中でやってるんですけども、英語で行われるプレゼンテーションのね番組なんですけど、そのテッドなんかにもモシェ・シャフディは何度か出ていて、環境建築とかね、いろんなことのテーマを考えて今でも活動してます。もう80歳ぐらいじゃないかなと思うんですけど、非常にこれ複雑なね、建築構成になってて、やっぱり平面図だけ見てもちょっと分かりにくいっていうかね、立体的に箱がこう積み重なってるから、要するになんか一言で言ったらこう積み木をどんどん積み重ねていって、ジグラッド、ピラミッドを作るような、そういうふうなイメージですよね、だけどところどころに穴が開いてたりキャンチレバーで突き出たりしていて、なんか本当に複雑な、なんていうのかな、こう動物の巣のような空間っていうかさ、そういうようなものがこう作られている。それでね、今ここ手元にその英語の資料をちょっと持ってきたんですけども、 まあ、これはですね、ちょうどモスサウディの6アビダ67がですね紹介されているその文章と関わりのあるところがちょっとあったので直接このアビダ67について、書かれているわけではないんですけども、まあ、それに関連するっていうことでですね、ちょっとこれを紹介しておきたいと思いますね。いつものようにちょっと英語で読んでおきたいと思うんですけども、じゃあまずこれねタイトルがコンクリートコンテナーズってなってて、まさにこれコンクリートの箱なんですよ、コンテナね。だからここでモスサウディのこと書かれているので、まずカム君からね、ちょっとワンパラグラフを、ね、すごい読んでもらえますか。
はい、With the adornment of the glass box, a picture entered the area of its technical reproducibility, and the role of the architect served as a winding story route to become that of the packaging designer. The rejection of the exterior glamour and fashionable.Fresh with product architecture concert with the honest use of the materials, with the clear definition of the facture, fanciful arrival, and with the gestural expression. In practical, their converser who developed sculpture object is a priority, for example, from the image with the proper functionOrigin and then combined them in symbolic ways. Intensity to search for experience, construction, salutation with rector individuality to their respective functional arrangements. For this work, Le Corbusier preferred.Paris exposed conservate wrote from the mode which he awarded the dignity of the face covered with the workrace.
はい、はい、じゃ あの交代して、はい、今井君読んでください。
はい、Louis can also build almost exclusivity in concrete according to his cryStrict theory of architecture. Still, construction permitted no real walls and no real support. Since during building, the actual supporting structure always disappeared behind the abruptly fireproof covering, he onlysporadically concealed exposed concrete with brick. His plans developed from the functional programming were to reflect the difference between servant and served spaces. Their rhythm appears outside in theAlternation of closed towers and open fenestration in a clear ocean. To Le Corbusier, Kant spoke of the floor plan and the harmony of rooms, rather than volumes in light, and the consequently sought to deny.Individual elements, their independence. The design of his buildings reflected the duality of access, routes, and workplace, public space, and intimacy that the principle so flexible on.Paper did not always function as planned in practice, in no way reduced the quality of his institute and laboratory buildings.
はい、まあ、ちょっと長かったんだけど、これ一言で言うと、コルビジェ、ル・コルビジェとね、それからルイス・カーンのコンクリートの使い方の話をしてるんですよね。コンクリートっていう素材を、まあ、この2人は非常によく使ってましたので、それでまあ次の章のところだけちょっと僕は読んでおきますね。 The design of such low detail, large-scale architecture demanded particular sensibility. Conflicts というのは葛藤という意味ですね。Conflicts arose above all, where egoistic architecture self-assertion irritated sensitive inner city nerves. Paul Rudolph's art and architecture building. このポール・ルドルフというのは、まあ、当時活躍していたアメリカの有名な建築家です。Art and architecture building for Yale University in New Haven thereby threads a thin line.Many more flaws than a first suspected lie hidden behind a solid and at the same time irritatingly fragmented street front. The broad crossbar of the sixth story is forced against the upward thrust of the windowless towers. これまあ、あの sixth story っていうのは六階建てって意味なんですよね。The building's cyclopean.Overstones apparently rub off on its users, neutering aggression. There seemed little other explanation for the vandalism which reduced the building to a desolate state. In the following years, Rudolph placed such urban construction accents with much less subtlety.His parking garage in New Haven, only a few blocks away from the Institute, is nothing more than a brutal concrete container. ちょっとここでやめておきますけども、ここではポール・ズロルフっていうですね、これイェール大学 の, あの先生の建築家だったんですけども、その人の建築について言ってですね、つまりコルビジェ・カーン、それからポール・ズロルフの、建築におけるコンクリートの使い方についてこれ話をしてるんですね。でその延長で、この後にあのこのモシェ・サフディのこのハビタ67ね、これがあのこの中で紹介されるっていうふうな、そういうふうな流れになっています。まあそんな感じになってくるわけなんですけども、これまあ皆さんこれ英語わかりますか？ちょっとこれ難しいところもあるけどね、これイリテイトっていうのはこれイライラさせるっていう意味なんですよね。まあイラつかせるとか、まあそういうような感じの意味なんですけども、パーティキュラーっていうのはこれ特別にとか特にっていうような意味ですね、これは。よし、まあいいかな。そうするとね、まあ、大体そんな感じでいいかなと思うんですけども、じゃあ最後にね、まあ、カン君と今井君からね、なんか一言コメントがあってはね、してもらってちょっと終わろうと思うんですけども、まあどうだろうね、まあ、さっきの回ではね、皆さんの近況報告って話もちょっとしてたから、まあ、2人のその最近の近況報告っていうかね、レポートっていうかね、最近どういうことを考えてどういうことをするかっていうことを、あるいはこれからどういうことをするかっていうことをね、ちょっと予定とかね、そういうのも含めてちょっと一言聞いて、それで終わりにしますかね。じゃあ、カン君どうですか。
はい、最近、まあ、修士論文について、いろんな研究をやっていますので、うん、まあ、これから、まあ、詳しく、うん、まあ、横浜区役所、区役所とか、いろいろ、まあ、資料館とか行って、まあ、詳しくのいろんな中華街のチーズをもらって、そうですね、まあ、いろんな研究をやるつもりです。
なるほど。はい、まあね、カン君は、ね、ちょうどあの横浜中華街とか、ね、チャイナタウンの研究をしているので、はい、まあ、それはそれで、ね、非常にこう意義のあることなので、ぜひ、ね、研究頑張ってほしいなと思いますよ、ね。
はい、
うん、そうすると今井君はどうですか。
はい、近況報告としては、まあ、半分卒業論文なんですけども、うん、その地元の講師を中心として、うん、その線路のによる都市の分断の研究ということで調べています。うん、
なるほど。
はい、まあ、今後としては、就職活動も終わったので、うん、まだ勉強合宿に行けてないので自分も勉強合宿に行きたいな
と、うん、そうなの、行こうと思ってるね。
そうですね。
そうするといつ行くんだ、夏休みに行くんだ。
そう、夏休み中には行きたらいいなと思ってます。う
ん
う
ん、なるほど。
はい、
まあ、な、免許は持っておいた方がいいかもしれないしな、確かにな、
はい、
うん、仕事でも使うかもしれないからね。
はい、うん、そんな感じです。
分かったよ。まあ、これね、本当になんかこの今今井君が持ってきた新建築を見ると、さっき話をしたようにこのモシェ・サフディっていうのは1階と2階をつなげて使ったりとかさ、まあ、なかなかいい空間が生まれてるんですよね。だからこれ建ってからもう50年も経ってるのに、こうやっていろんな人に使われていて、まあ、ここだったら僕もちょっと住んでみてもいいかなっていうか、住んでみたいなと思わせるんだね。なんかちょっとそういう空間的な面白さがあるなっていうふうにも感じますね。なんかあの箱をつなげていろんなことを組み合わせ積み重ねてるんだけど、意外と外部空間も良さげな感じがするんだよね。テラスとかさ、 それからデッキとかね、なんかあの僕ね、あのギリシャのサントリーニっていうところに行ったんですけども、そこはね本当にこう崖にね、こう階段状にね、いろんな住宅が重ね合わされて作られていて、そのサントリーニの集落っていうものを彷彿とさせるような、まあ、そういった気配があるなと思いますよ。しかも目の前が海だから、まあ、すごくその雰囲気のいいところだなと思いますね。こういうものを皆さんね、知ってる参考にしてみてくださいね。はい、じゃあね、今日の収録はこれぐらいで終了したいと思いますね。はい、どうもありがとうございました。はい。